この音声はステレオでお送りしております。
ご迷惑にならないよう
大音量でお楽しみください。
FM メディア研究会、
ウッキーです。
マカロンです。
ちーちゃんです。
それでは早速始めていきましょう。秘めたるかぐや姫のコーナー、ですね、今回は今回はですよ、
はい、
まあ、以前に、はい、桃太郎もったろうっていう非常にクールで生かしたセンシティブな企画があったのを皆さんご存知ですかね。
まあそうですね、知ってます。
うん、あれをちょっとやってみたいなと思ったので、
はい、
で今回は前回桃太郎だったのに対して、はい、今回はかぐや姫って
はい、
やらせていただくということで、秘めたるかぐや姫のコーナーということなんですけども、
はい、
ですね、まあ概要をちょっと先に本編に入る前に説明させてもらいますと、はい、まあ、まず皆さんご存知のあの有名な童話、童話、童話かな、
昔話
かぐや姫のをですよ、まあもっと俺らなら面白くできるだろうということで
ハードルを上げていきたいので
まあいろいろな要素をですね、
はい、
こうつぎ込んで一つの新しいかぐや姫を作り出していこうという企画なんですけども、
はい、
まずかぐや姫の冒頭の部分、かぐや姫がですよ、竹の中から、はい、おぎゃーと生まれてくるシーンとにかくその、はい、かぐや姫をおじいさんがね、幼い女の子をお家に連れて帰るシーン、
はいはいはい、
あそこを、ちいちゃんにやってもらいます、
はい、
でそのかぐや姫がそうですね、すくすく成長して求婚にやってくる男の方、そういう一連のシーンを僕がやります、
はい、
で最後のお家、かぐや姫が月からやってきたのでお家に帰るっていうシーンをモカロンにやっていただくという形になっております。よろしいかな、
はい、
質問ないですか。
でも私は、
うん、
お家だけでいいんですよね。
うん、
はい、わかりました。 OK です。
それでは、
はい、
早速本編に行きたいと思います。早速ですけども、ちーちゃんの方に、はい、かぐや姫の冒頭、それではお願いしてもいいですか。
はい、いきます。昔々あるところに竹が大好きなおじいさんがいました。
うん、
ある日竹を観察するために山にこもっていたおじいさんは山奥で光る竹を見つけました。新種の竹を発見したと喜んだおじいさんは持ち帰ろうと思い持っていたサバイバルナイフで竹を切ろうとしました。すると、
すごい、
竹が自動で開き中に小さな女の子が入っていました。しかし女の子より竹が自動で開いたことに興奮したおじいさん
興奮しちゃった
竹を根こそぎ掘り起こし持ち帰根こそぎ掘り起こし持ち帰ろうとしました。
うん、
女の子をどうしようか迷いましたが、ここに放置すると何かあった時に警察に疑われると思い連れて帰りました。
なるほど。
家に帰りおじいさんとおばあさんは女の子をどうするか迷いましたが、自分たちの老後の世話をしてもらおうと育てることにしました。
はい、はい、ということでかぐや姫の冒頭ね、なんかね、おじいさんがね、なんか非常な、なんですか、竹に対するフェチズムを感じさせるようなね中身になっていたんじゃないでしょうか。
いい、なんか竹の方なんです ね、 いいね、目当ては
興奮しちゃったんだね、竹の方に。
あとサバイバルナイフですね
結構ね、
危険を予知してるんですね、結構ね、なんか 身の回りはちゃんとしてる、
うん、やる気じゃんすごいみたいな
滝をかしかも観察なんですね最初の目的もそもそも、
うん、すごいねやるじゃん藤井さんでなんだっけ老後の世話をさせるつもりで連れて帰った
現代的ですよね
やっぱ高齢化進んでるからですよね
藤井、ね
ね、さんとおばあさんは子供がいなかった、
う
ん、
あ
そうですね
確かに老後不安ね老人ホームも足りてないし社会保障はどうなってるんだと税金を上げるのか上げないのかそこははっきりしろとこれ以上延期するのかもうちょっとこの辺にすぐ来ますねうんまあすごい現代的っていうかすごいね身近な内容になったと思いますじゃあ気になる中段あの球根にやってくるシーンですよ影や姫が成長してね男たちがやってくるシーンをちょっと僕が担当しちゃっているのでは
い
ちょっと僕が書いてきたんで読ませていただきます、はい、あの影や姫成長しましたっていうとこからね、うんはいやれやれと僕はため息をついた結婚は人生の墓場だというが血は喧嘩は犬も組まないというように墓場だってうつつを抜かしたような男女二人に来られても迷惑なだけだろう例えるならリオのカーニバルに阿波踊りの集団が紛れ込んでしまったようなものだ蓬莱の玉の絵をちょうだい僕の目の前に座る女の子はそんなことを言った蓬莱の玉の絵そうよそんなものが必要なのかいええ私と結婚したければねふーん彼女がワインをすするのを眺めながら僕は曖昧に返事をしたきっと彼女は疲れているんだと僕は思ったそうでなければありもしないそんなものを僕に求めたりはしないだろうねえそれはどこでどうすれば手に入るんだいどこかで何かをすれば手に入るわ彼女は言ったそれは曖昧なもので確実に存在するのよ認識は世界と調和しているわ君もそうなのかいそうでもあるしそうでないとも言えるわ確かにそうだでも本当は僕がそうなのかもしれないしあるいはそうでないのかもしれない僕が手元のパスタをフォークに絡め一口口に入れた時彼女の姿は僕の目の前からは消えてしまっていたやれやれと僕はため息をついて残された領収書を片手に西麻布の裏路地にある小さなバーを後にしたつまり僕は踏まれてしまったというわけだ以上です
僕や姫ワインとか飲むんですか
飲むんじゃないかなぁ。
ご調変わりましたよね。
まあ非常に
昔。昔昔の先生どこですか。
うん、まあでも一応ね、サバイバルナイフとか使ってるから、まあ、時代は合わせてるかなっていう感じかもしれないし、あるいはそうでないかもしれない。
それ好きです。もうどっから突っ込んだらいいかわかんない。
まあ非常に
一文目からも一文目から突っ込みどころしかなくても
まあ僕はすごいこれはどうしようかなと思って真面目に考えてきた文章であるしあるいはそうでないかもしれないけれどもやれやれ
2回ぐらいため息する
まあという感じではい
うわー
うん、
うわぁ、めっちゃ。
っていう感じですけども、まあ、いいパスは出せたかなっていう感じなので、ゴール前にね、一振りで。まあ、ここをいかに最後決めていただけるかっていうの
は。ハードルがありますね。ハードルがありますね。
まあ、モカロンさんのね、技量にかかっていると。
ちょっと待ってくださいね。
はい、それではですね。マカロンさんに、とどめっていうか、
とどめか
最後、綺麗に決めていただきましょう。それではですね、シーンとしては、なんだっけ、お月様からお迎えがやってくんだよね。で、かぐや姫は、いろいろあったけど、お家に帰るっていう、そういう筋書きでしたよね。
そうですね。
さあ、どうなってしまったのか。それではどうぞ。
かぐや姫は、実は私は月から来ました。迎えが来れば、帰らねばなりません、と言いました。するとロープウェイで月からの迎えが来てかぐや姫はモーターの重低音とともに月に帰りましたはい、終わり
いいねいいね
ちょっと世界観がなっていうい
やでも俺もうね想像できちゃったよね
マジか
ロープウェイが良かった、
良かったよね なんかすごいこうね、面白い。
そうですか。さっきパスタ巻いてたのにね。さっきパスタ巻いてたんだけど。
うん、いやでも。
モーターの音。
うん、重低音と一緒に帰っちゃったよね。うーん、ガシャンガシャンガシャンガシャンガシャンガシャン。あ、行っちゃったよ。
ゆっくりちょっと見なかった。
月までロープウェイが繋がってんのよね。なんか情緒のあるね、非常に趣深い。それではですね、3つ出揃いましたので、
はい、
まとめも兼ねて、はい、エンディングの方に突入していきましょう。
はい。
FM メディア研究会。
まずは、ちーちゃんが、そうね、もう一回読んでもらっていいですかね。まあ、本来なら、ここは、竹取の翁というものがありましてね。
ありき
り。なおば、ね、もうどうでもいいです、そんなそこは。で、こう、なんか、竹を切りに行ったら、可愛い女の子が竹の中からで、なんか、根元が光ってたんだっけ。
そうですね、なんか根元近くが光
ってたんですね。うん、そう、で、こう、
切って、出てくるみたいな、
うん。そう、で、連れて帰る。
はいはい、
ね、今、やっちゃったら、で、例えば僕がその辺の女の子を家に連れて帰っちゃったらさ、ダメだよね。じゃあ、というわけで、ちいちゃんはどういう風にしたんでしたっけ？
竹が大好きなおじいさんが、
うん、
その竹を持って帰ろうとしてたら、
うん、
自動で開いて女の子が出てきたので、
うん、
竹と一緒に女の子を家に連れて帰ったっていう、
うん、
竹目的
だね。竹目的だ
ね、あくまで。
竹が大好き。なるほど。で、そっからですね、お家に連れて帰られたかぐや姫はね、
うん、
その老後の世話をするために連れて帰ってたかぐや姫はね、美しい娘に成長しまして、
はい、
で、こう、求婚者が後を絶たないと、
はいはい、
いいね。じゃあ、そこでですよ、その求婚のシーンを僕がちょっと考えてきたんですけども、うん、これなんて言ったらいいんですかね。
要約
もう一回読みますね。
あ、はい。
やれやれと僕はため息をついた。結婚は人生の墓場だというが、血は喧嘩は犬も食わないというように、墓場だってうつつを抜かしたような男女二人に来られて迷惑なだけだろう。例えるならリオのカーニバルに阿波踊りの集団が紛れ込んでしまったようなものだ。蓬莱の玉の絵をちょうだい。僕の目の前に座る女の子はそんなこと言った。蓬莱の玉の絵、そう、そんなものが必要なのかい。ええ、私と結婚してければね。ふーん。彼女がワインをすするのを眺めながら、僕は曖昧に返事した。きっと彼女は疲れているんだと僕は思った。そうでなければありもしないそんなものを僕に求めたりはしないだろう。ところで、そいつはどこでどうすれば手に入るんだい。どこかで何かをすれば手に入るわ、彼女は言った。それは曖昧なもので確実に存在するのよ。君もそうなのかい。そうであるし、そうでないとも言えるわ。確かにそうだ。でも本当は僕がそうなのかもしれないし、あるいはそうでないのかもしれない。僕が手元のパスタをフォークに絡め一口口に入れた時、彼女の姿は僕の目の前からは消えてしまっていた。やれやれと僕はため息をついて、残された領収書を片手に西麻布の裏路地にある小さなバーを後にした。つまり僕は振られてしまったわけだ。これね、めちゃくちゃ恥ずかしいんだけど、なんか言わんとせんこと分かっていただけると嬉しい。
なんか雰囲気は伝わる。でもめっちゃ情景は出てきますよ、うん、めっちゃ
そう言っていただけると嬉しい。何を狙ってやってんのかっていうのを分かっていただけると嬉しい。ね、
はい、
ということでですよ、かぐや姫は男たちが言い寄ってくるんですけども、バッタバッタとね、かわして、そうこうしてるうちに月からお迎えがやってきてしまって、
はい、
っていうシーンですよね、
はい、
それではちょっともう一度お願いしていいですか。
はい。かぐや姫は、実は私は月から来ました、迎えが来れば帰らねばなりませんと言いました。するとロープウェイで月からの迎えが来て、かぐや姫はモーターの重低音とともに月に帰りました。
ガッコンガッコンガッコンガッコンガッコン。
ちょっと古めの音です。しかもその音はだいぶ古いよね。
あー、これ揺れてるけど大丈夫かしら。 死んでるけど私帰れるのかしら
月まで
ね。
はい、
ということでね、まあ、竹フェチのおじいさんが連れて帰ったかぐや姫は男を捨ててロープウェイで月に帰ってしまいましたとさ、めでたしめでたしとそういうお話でしたね。はい、じゃあちょっとまとめに入りたい。というわけでちーちゃん、あの今回やってみてどうでしたか、この企画は。
なんかそのウッキーのところとかはなんか男の人側の視点で結構新鮮だったなって、
う
ん、
そうですね、
思います。
ああ、うん、ありがとう、うん、嬉しい、すごい嬉しいそっか、まあ、僕としてはそういただいただいただけで、もうやった価値はあったかなっていうか、なんか恥ずかしくなってきたので、
え自分で書いて
なんか2回も読む必要なかったかなっていうのは
ここでも反省するんですか
いやすごいなんか僕は楽しくやれた、
う
ん、
はい
モカロン的にはどうよ
そうですね、いやまずもうウキ先輩はもう読む前からもう、うん、縦書きの大量の文字が書かれた紙を両手で持ってるから何、うん、なんだろうって思ってたんですけど、うん、シナリオだったんですね。
そうA4 に1枚まとめてました、
ね、そう A4 にもうびっしり文字書いてあってもう本当に見せたいぐらいですね。もう
恥ずかしい
ですね。まあそういうの、うん、よかったと思う。
なんかね、非常に何だろうね、こうおのおののこだわりが見えたんじゃないどう、なんかこだわったとこある？
こだわったところ、
うん、
なんだろう、竹フェチ、
竹フェチですかやはりそうですか。うん、モカロンとかはなんか
モーター音ですね。
うん、
モーター音ですね。だって私3行しか書いてないですモーター音しかこだわるとこないですよ
いやでも一言ですごいこう世界観を表すね、これ以上ないよね。
シンプルで
ね、すごいよね俺みたいに A4 一枚分ダラダラ書かなくても一言でできるよっていうのを表してくれたはいというわけでですね、はい、今回は姫たるかぐや姫ということで、かぐや姫をそれぞれのこだわりとフェチズムとまあ工夫、
はい、
そういったところでどんどん持っていただいて、非常に素晴らしい作品が出来上がったところで、この放送を終わりにしたいと思います。それではですね、今回ワイトを伝えましたのはウッキーと
モカロンと
ちーちゃんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。